松本孝弘の参謀チャンネル、参謀チャンネル。松本孝弘の参謀チャンネル。この番組はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本孝弘が、一線で活躍するプロフェッショナルたち、そして法律税務の専門家たちから、あなたに役立つ情報を深掘りしていく番組です。お相手は私松本孝弘と、
アシスタントの桑原あずさです。
今夜も最後までお付き合いください。さあ行きましょう。
今月のゲストはライフアーティスト佐藤健一さんをお迎えしています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、こう佐藤健って呼んでねっておっしゃっていただいたんで、
気をつけてください、はい、そう呼ばないと怒られます
か。あ、そうなんです。佐藤健さん、はい、なんかこうちょっとお二人の通い合う雰囲気がもう長年のお付き合いという感じがいたしますけれども、
はい、
はい、
もう多分 14、5 年ぐらいじゃないですかね、うん、
14、5年。
あまり会うことはないんですけど
年に1、2度、
はい、ライフアーティストというのはどのようなお仕事なのでしょうか。
そうですね、暮らしの中で自分に変化を起こして、人間関係や人生を豊かにしていくっていうことを、まあ、いろんなワークショップや講座で提供していったり、自分自身が生きていること自体がアートだっていう、そういうのにつながるような生き方をしたいなと思ってまして、あとはまあいろんなことやってるので、肩書きつくの難しいんで、ライフアーティストって言っておけば何でもやっていいかなみたいな、まあ、そういうことね、ほぼ毎年のように肩書き変わっていきますんで、ね、気軽につけてます、はい、
メニューの中の一つに断食があるというふうにお聞きしておりまして、松本さんは参加されていると、はい、
そうですね、まさに私が 14、5 年前に参加させていただいたのがきっかけで、それから今1年に1回か2回のペースで、はい、3日間断食の合宿に行ってです。
いや、私断食ってやったことがないんですけど、はい、どんな感じなんですか。ただただお腹が空いて我慢するみたいな勝手なイメージがあるんですが。
はい、最初はそうでしたね。でもこう体を休めに行ったんですけどね、体と心と頭を休めるような今時間だなと思ってですね、毎回そう仲間たち何人かと一緒に、今は湯河原まで、神奈川の湯河原ですね、お世話にお邪魔してるんで、ね、
どうでしょう、心と体と頭を休める時間と。
そうですね、
はい、
そのまんまですね。で同時に自分の五感を取り戻したり、うん、自然治癒力、免疫力といったものが引き出されたりと、あとは血液がきれいになるので、いろんな不定愁訴って言われるちょっとしたなんか不調子なことがクリアになったりということが起こりますね。
そう、お邪魔するたびに、そう、免疫力が高まってるっていうのは感じますよね。
あ、そうなんですか。
たかだか2泊3日食べないで、
はい、
最後に大量に生野菜を食べて、うん、その野菜がブラシの役割をして宿便を出してくれるんですよね。
はあ、
7回8回ぐらい出るんですけど、自分でちょっとびっくりすると思うんですよ。で開けてから1週間食事制限があって、ちょっとウサギのような生活をするんですけど、でもそういう時間を過ごすだけでだいぶ体が違いますよ。
松本さん、2泊3日何してるんですか。すいません、正直な
佐藤健さんのね、食の勉強だったり、独自の体操をみんなでしてたり、
体操、
あとは瞑想してたり、
はい、
非常にいい時間だと、こう一緒に行ってる面々がみんな口に揃えて言ってます。
佐藤健さん、それはオリジナルでそういう2泊3日のプランを作られたんですか。
これは昔お世話になってた自然食の宿で学んで、うん、で今森道夫さんというですね、
はい、
大阪の八尾市にで鍼灸院されてる、方が不食の人という、食べない不思議の不に食ですね、はい、一日青汁絞った汁を一杯だけで25年生きてる方がいらっしゃるんですけど、
25年それで、
はい、不食の方で有名な方です。
さぞかし大変スレンダーなんですか。
いや、結構ぽっちゃりしててふくよかな方ですね、
は
い、
どうやって身につけるんですか。
私も写真見ましたけど、結構ふっくらされてました。
実は陰で食べてる、
テレビ局やお医者さんに1ヶ月とか軟禁されて何度も調べられてる人なんで、それはないと。
お汁だけで、
はい、
お腹すいたってイライラしないんでしょうか。
もうあの常に瞑想状態みたいな脳波になってるっていう、あの超あの NHK とかいろんなところがね調べたりしてるんですけど、はい、そういう脳波になってるみたいですよ。
じゃその断食の2泊3日の中に瞑想もあるということですね。
そうですね、瞑想もありますね、はい、
でその森さんから学んだりしたことを、まあ、僕の断食リトリートで、まあ、お伝えしたり、うん、みんなで一緒にやったりしてるという。
川原さん本当に一回行った方がいいと思うんですよ。あの腸を休ませるって学ぶことはないじゃないですか。
ないです、常に動いてる。
いかに過食なのかって、例えば私自分で言うのは年齢のに結構肌ツヤいいじゃないですか。
いやめちゃくちゃ綺麗ですよ松本さん、
ね、
あの光ってます。
そう、腸がいかに肌に影響を与えてるかって、
まあ、それがそういう話がやっぱり多くなってきて、
佐藤健さんもお綺麗でいらっしゃいますもんね、
まあ、よく言われますけど、はい、美容には興味なかったんですけど、どうにもこうにもいかなくなって、あの僕は結構エステのフルボディとフェイシャルの資格取る学校に行かないはならないぐらい、あのお肌の話が結構いろんな方からされるようになりました。
それ引っ張りだこでプロモーションになりますもんね、はい、うん、そうなんですか、うん、
私行った時にもともと少しアトピーがあったんですね、
あそうなんですか、全然そんな風に見えない。
で抗天反応で、
はい、
その腸に眠ってるものが出てきて、帰ったら少しこう湿疹が出てきて、
うんうんうん、
やべえとんでもないとこ行ってしまったと思ったんですけど数日したら全部こうできたんですけどね。で肌が綺麗なのは感じたんですけど、初めて行った時は息子が確か幼稚園ぐらいだった、帰ってきたらこちらを見て、パパお目目が白いけどどうしたのって言われて、
あら
すごくないですか、
もう内面から中からも内臓から美しくなるみたいな話ですね、
うん、そう、子供はもちろん何も分かってないですけど、単純にパパの目の透明感があの高まってたらしくてですね。
松本さんでも繰り返し繰り返し行かれてもやはり続けていきたいと思われる。
そうですね、あの、うん、食べるのがことがそこではできないので、正直行く前はいつもドタキャンしたいんですけど、うん、あのでもこう
ドタキャンしたいんです、はい、でもあ、もう2泊3日食べれなくなるっていう、
は
い、
でも大切なことだなっていうのと、なんか体を悪くしてから何かするのが一番ロスじゃないですか、
はい、
やっぱこう定期的に自分でメンテナンスするとか意識を高める上ではまあ、大事な時間じゃないかな。
いや素晴らしいです、そのメンタルが、予防医学を自らやるっていう ね
奇特な方ですね
いつも素晴らしい仲間を連れていらっしゃるんでしょうね。
そうですね、いろんな方々、バラエティのある方々を連れてきてくれて、
ちょっと断食にまつわる話また来週もお聞きしたいと思います、はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
ベリーベスト法律事務所は全国に60拠点以上、離婚、相続、交通事故、労働問題、企業法務から B 型肝炎給付金まで0120-20-1000番第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。
続いては法律や税務の専門家を迎えして暮らしに役立つ情報をお送りいたします。
今月のゲストはベリーベスト所属の行政書士吉田博明さんをお迎えしています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします、
はい、
ベリーベストさんで行政書士さんって今回初めてじゃないですか。
本当です ね
今までね弁護士さん、うん、弁理士さん、税理士さんだったですね。
そうですね、
司法書士さん、そうだ、うんうん、初めてですよね。
そうですね、はい、ありがとうございます。
今全国76カ所でしたっけ。
そうですね、はい、
76カ所でどのくらい行政書士さんはいらっしゃるんですか。
所属今あのアクティブにやってるのは2人 で、
はい、
であとその事務所の中で、はい、その社員の方が行政書士試験受けて、うん、あの合格する方々もあのちらほら出てきましてですね、はい、そういった方々にもあの仕事していただくために今体制を作っているところでございます。
全国76カ所に事務所があるのに2人しかいないってすごい貴重じゃないですか。
大忙しなんじゃないですか、まあまあ本当に
全国からいろんなあの問い合わせいただきます弁護士の先生からもあのよくあの聞かれることも多いので、
はい、ですよね、多分立場的にね、
うん、何かでもこう助成金とか補助金とか給付金とか全ての書類や資料に携わっていらっしゃることが多いということですよね。
まあそうですね、
もともと行政書士とい こう資格を取ろうと思ったのはどういうことがきっかけだったんですか。
まあちょっと私もいい年になった時があってですね、はい、まあ36歳ぐらいなんですけど、はい、まあ、このままサラリーマンやっていくとですね、あの運命をちょっとあの会社に委ねることになるのかなみたいな、あの
人生のサラリーマンだったんですか。
はい、私はあの IT 系の会社のサラリーマンの営業でした。
そうなんですか働きながらお勉強されたんですか。
まあそうですね、はい、
ってことは大学時代までは このような勉強してきたわけじゃない
ですか。じゃないですね。法律ではなくて、私学部も商学部で、
はい、
実は会計の方の場合勉強をしてたんですね。まあ、会計の方はあまり僕得意じゃなかったんですけど、
はい、さまざま資格がある中でこの行政書士を選んだのはどんな理由があるんですか。
やっぱりこの仕事をやるにあたって、はい、外国人の仕事をしたいなと思ってたんですよ。
もともとそういう思いがあったんですか。
僕は子供の頃は父親の仕事でアメリカにいた時期がありまして、
はい、
で現地で非常に外国人として、現地で生活をしていたんです、
はい、
でそれでその外国人としてその他の国で生活するっていうのはどういうことなのかっていうのを、はい、身に染みた感覚がありまして、やっぱりその子供だったんですけど、はい、子供ながらで子供同士、普通の現地のような子供のように接してはいるんですけども、はい、ある時それがちょっと変わる時があるんですよ、
はい、
やっぱり外国人なんだって意識する時があったり、具体的に言うとこれはですねアメリカなんですけど、はい、真珠湾攻撃の日なんです。でその日に、お前は日本人だっていう、
はい、
敵扱いされるんですよ。
急遽すぎるそれは。
でその日だけなんですけど、
はい、
ただその時はそうで、今はだんだん変わってきてるみたいなんですけど、
はい、
そのアメリカの教育も変わってきて、日本側から見たその状況ってどうだったのっていう風な、教材として喋るようなことも出てきてるみたいなんですけど、当時は違ってましたですね。
自国愛が強いからこそですよね。
そ
うですね。
それは当時アメリカは何年ぐらいいらっしゃった
んですか。僕は6年ぐらいいたんですけど、本当小さい頃です、
はい、
生まれてすぐ向こうにいたんで、6歳ぐらいなんですけど、
はい、
やっぱりそれでも学校行事でそういうのがあったりしましてですね、つまりその外国人として海外に暮らすということは非常に緊張感がずっと続く状況になるんですよね、
うん、
つまりいつ行かない時にその国から追い出されるかもしれない、
うん、
というその状況でありますので、なんで、そういった状況で、あとこれがきっかけで学生時代などは海外に遊びに行く、ちょっとバックパッカーみたいなことも経験したりしましてですね、そうなんです、いろんなそういう国でやっぱ助けられて、
はい、
そこの旅を続けるんですよね。なんで日本に帰ってきてから、外国の人たちを助けられたらななんていうふうにも少し思ったことがありまして、
あれですか、その行政書士になるにあたってどなたか先輩とかでそのような仕事ぶりの方がいらっしゃったとかも影響してるんですか。
ね、
そういうことではない
んです
か。いないんです
か。だからそういう仕事は何かできるかなっていうので、はい、IT の仕事ってそのアメリカのものを日本に移植することがほとんどなんですよね、
はい、
でそれもまたそのじゃあ日本の何かをこう海外に提供することってできないのかなみたいなのもちょっとありまして、
うん、
でこの仕事だったら外国人に対して何かサービスができるっていうふうなこともあったんで、この仕事を選んだんですよね。
へー、すごい。ですよね、
パシッとジャケット着ていらっしゃってもずっと行政書士してましたっていう感じの先生なのかなと思っていましたらサラリーマンやバックパッカーのご経験が話さないとわからないものだなと思いますね。
本当ですね、聞かせていただいてよかった
です。本当ですね。ちょっとこれからあと3回楽しみでございます。来週もよろしくお願いいたします、
はい、お願いいたします。
さて本日ご出演いただきました吉田さんが所属しておられますベリーベスト法律事務所のお問い合わせ先です。 0120-20-1000 番 0120-20-1000 番です。
松本貴博の参謀チャンネル、いかがでしたでしょうか。今夜もお相手はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本貴博と
アシスタントの桑原あずさでした。
来週もぜひお聞きください。